松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちから、あなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは株式会社リアンコネクション代表取締役小田恭太さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、先週、まあ、お父様のお金のねことでちょっとご苦労されていたところ、はい、僕が働いて返してあげるよと言って、うん、中学生の頃から働いていた少年だったというふうにお話をお聞きしております。
はい、
小田さん、そこら辺なかなか聞けないのでぜひ今回はねそこに絞って聞かせてもらいたいなと思って。
ああ、かしこまりました。
義務教育を受けてた頃に働いてる人たちの中に入ってどんな生活をされてたんでしょう。
はい、当時引っ越し屋さん、とあるでっかい引っ越し屋さんがすごい緩くて、
はい、
身分証もなくですね、はい、現金取っ払いでその日のお給料払ってくれて。
あ、そうなんですか。
そうです。だから身分証があったらもう年齢的にダメなわけですよ。
はい、じゃあ年齢ごまかしてい
て、ごまかして何歳、15、あ、 OKOK、 OK、 OK、 みたいな、そんな感じで働けてたんですけど。
15歳とごまかしていた時は何歳だったんですか。
その時は13歳とか14歳の頃ですね。
それってその引っ越し屋さんは自分で見つけたんですか。
あ、そうです。これ噂話で、はい、あそこ行けるよみたいな感じが、はい、ちょっと先輩がバイトしたことあってとか、はい、そういうのでなんか話が流れてきて、
やっぱりやんちゃな先輩からの情報だった。
そうです、そうです。でその父親と母親が小6の時に離婚したのも、別にまあ男女間の話なんでね、別に今更どうこうってこともないんですけど、うん、まあ僕からすると好きな両親なんで、うん、その両親が離れてっちゃうってことはちょっと僕の中で寂しくもあって、はい、まあちょうど多感な時期じゃないですか、うん、だからグレるにはめちゃくちゃいい口実じゃないですか。
すごいすごい、なんてポジティブ、グレる口実。いやい
や、まあ、今考えればですよ、はい、当時はそんなグレるにはいい口実だとは思ってませんが、まあ
ね、振り返れば、
そう、振り返ればまあ、グレルにはとてもいい口実もあったし、うん、で中学校の頃から家にあんまり寄りつかなくなっちゃったんですよね、うん、だから夜中にはコンビニにいて、うん、ちょっと着替えがある時だけ帰ってきて、はい、みたいな感じで、学校もろくに行ってないみたいな、うん、でも出席日数なんか多分2桁しかないと思うんですよ、
はい、
学校の。だからそういう感じだから、まあ、自分の生活のためにもある程度早く家出たいなっていうのもあったんで、はい、うん、まあ、美談で話すると父親のためですけど、うん、まあ、もちろん自分のためっていうのもすごく大きくありましたね、
うんうんうん、
でそのぐれちゃったところで、まあ、先輩がやってるトビの会社、うん、があるからってことで拾ってもらったりとかっていう感じがスタートでした、
ね、お給料ってどんな風に渡されてたんですか。素朴なぎも現金ですよね。
そう、中学校の時に働いた時は現金でもらってましたけど、はい、そのトビをやり始めたのはもう15歳超えていたので、はい、普通に日給月給でもらってましたね、
う
ん、
ほう。
それでトビは何年間されたんですか。
トビは2年間ぐらいやってまして、
はい、
二段差しって言って高いところ、まあ、枠みたいなマンションでこう端っこにかかってる枠、はい、天気とかを塗るための足場を作る仕事をしていたんですけど、はい、低いところでは届くところが高いところになると届かないってことに気づいて、はい、先輩になんでですかって聞いたんですよ、うんうん、そしたら、いや、お前腰引けてるから、はい、だから届かねえんだよって言って、
怖がっていたわけですね。
そう、高所恐怖症なんだっていうことに気づきまして、
は
い、
怖かった
ちょっと今考えたら怖かったんですよねだって2、30階の部分に立ってるのにロープとか、その時結構雑だったんで、ロープとかしないで風ビュービュー吹いてる中、これ落ちたら死ぬぞって動いてるの結構怖かったんですよ。
向いてないと気づかれるわけですね。
これはなんかそう、一生できる仕事じゃねえなって思って、はい、
うんうん、
で2年で辞めて、
はい、
次はまあ同業 の, の近いしリフォーム屋に、うん、なったって感じですね。
うん、
はい、それが10、17の始まりぐらいがリフォーム屋さんみたいな感じ。
その頃は皆さん高校に通ってる頃ですね。
あ、そうですね、
うんうん、
結構いろいろ逆な誘惑も多かったんですか。
そうですね、誘惑はすごい多かったです、
はい、
学生服への憧れが、
はい、
かわいいこうなんか学生服の女の子と歩いてる友達とか見ると、はい、ちょっと羨ましいなとか、はい、思うこともあって、自分が工事現場に出てる時に、
はい、
下を見ると、はい、同年代が歩いてるわけ
なんです。あ、そうですよね、
はい、そうですね。
でも逆にいいこともあって、
はい、
バイクとかも 買えるじゃないですか、はい、早めに人よりも。だから、はい、みんながちっちゃい原付乗ってる時にこっちは単車に乗れてるとか、そういう優越感ももちろんありました。まあ、モテますからね、はいはい、
本当だ、なんか話が全部明るいでもそれだけではなかっただろうなと思うのですが、うん、その大人の中に囲まれて働くことで苦労とか大変なこともございましたでしょう。
はい、これは多分自分の年齢によるものじゃなくて、はい、僕の本来の性格によるものが大きかったんですけど、うん、やっぱり僕人の言うことあんま聞かないタイプというか、だからすぐその反抗したままの精神で働いちゃってるので、はい、だからはい分かりましたっていう素直な感じじゃないんですよ、はい、なんでこれやらなきゃいけないんですか、はい、みたいな感じになることによって、今考えたらめちゃくちゃ生意気な感じだと思うんですよ
10代で、
はい、で、はい、そういうやつができることって、はい、自分で学ぶかしかもうなくなってくるわけですよね、うん、教えてくれなくなっちゃうんで、はい、そうするといかにこう進みが遅いのかっていうのをちょっと体験しましたね。
それはいつ頃気づいたんですか。
18ぐらいの頃に、はい、自分より後に入ってきたやつが、はい、はいはいはいはい聞いて、はい、いろんな仕事を任せられるようになってるような様っていうのをちらっと見たりすると、はい、心のどっかちっちゃく俺の方ができるのになんであいつにって多分思った部分があるでしょうね、う
ん、なんであいつにばっかり仕事が入っていくんだ。
そうだ、別にもちろん1日働いての給料は僕の方が上ですよ、変わらないですから、うん、ただなんかそれを見た時にちょっと羨ましさというかを感じて、うん、あこれって自分のこのままの姿勢ってやばいんじゃないのかなって思い始めたっていうのはありますね、はい、
今さらって言われてましたが、18歳の頃って18歳の頃にそんなことまあまあ気づかないですか。
気づかない。やっぱこれどんどん私で行く時
社会でこうデビューが早かったから気づくのも早いんですよね、うんうん、今話を聞かれてて、はい、聞いててそう18歳の頃って ね、すごいなって
他者と比べてあの子髪の毛綺麗だなとかその程度の上辺のね、他者なんか走るの早いなとか、はい、ではなく仕事任せられるのと任せられないのの違いとかね、はい、人としてのあり方みたいなところ、はい、次週ちょっとそこからどうなったか
見たいですね。
聞いてみたいです。よろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所神戸オフィス弁護士の曽我信明さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さてベリーベストさんというと皆さんこう、まあ、専門といいますか得意分野といいますか、うん、それぞれに一つ二つお持ちですよね。
はい、そうですね、
はい、曽我さんは何になるのでしょうか。
はい、私は今離婚事件をかなり中心的に、はい、ご対応させていただいております。
もう離婚事件は、かなり時間を削除になって何年ぐらい経つんですか。
そうですね、もうここ 3,4 年ぐらいはかなり離婚事件が多くなってるのかなという感覚ではありますね、はい、
この携わり出した頃と今とで少し何か変化とかってあります。
まあ、大きく変わってるところもいくつかあるんですけれども、はい、やはりその中でも親権に関連する分野に関しまして、うん、この度大きな法律の改正があって、うん、今後すごく大きく変わっていくんじゃないかというふうに思われるところもございますね、うん。
もしよかったらそこのどう変わったのかをまずお聞かせいただいてもいいですかね、
うん、はい、はい、共同親権というふうな言葉がよく最近取り沙汰されるようになっているんですけれども、はい、これが非常に、今、まあ、トレンドといいますか、うん、ホットの話題になっているんですが、というのはですね、もともと離婚をするというふうなことになった場合、はい、親権者というのをお父さんかお母さんかどちらか指定をしないといけなかったというふうなことだったんですけれども、はい、それを、まあ共同で親権を行使するというふうな形にしても構わないというような法改正がなされて、今後施行される予定と、つまり実際にそういうふうな世の中になっていく予定だというふうになっております。
ちなみにその共同となった場合に何か不都合になることって生じないんですか。
そうですね、まあ、もちろんその離婚というふうなご状況でありますから、はい、何でしょう、喧嘩してる状態になってるケースがやっぱ多いんですね、はい、そうするとお子さんの育て方とかっていうふうなことを、これトラブルになる可能性十二分にあると思います、はい、なのでそういった場面っていうのはもうトラブルしかないだろうなというふうに私も考えておりますし、うんうん、そこの部分については立法上も頑張って手当てをしていっているのかなというふうに思うところでございます。
いやすごい、でもこう共同親権とかもですけれども、その離婚っていう多岐に 渡り、
はい、
人それぞれ全部違うじゃないですか。
そうですね、
もう日々大変なんじゃないかなと素朴に思いますけども。
そうですね、もう一日中家庭裁判所で、はい、調停しているような日もありますし。
あ、そういうこともあるんですか。
はい、あります、あります。なので、今申し上げた共同親権の中でトラブルが発生した場合どうするのかって、これも決めていくのは家庭裁判所で決めていったりとかっていうふうなことも十分あり得る話でして、まあもちろんそのすぐ決めないといけないこととかもあるじゃないですか。例えば DV 被害をそもそも受けていて、どこに住むのかっていうのをもう一人の親と相談してる暇なんてないよとか、あとは進学させる大学が決まっていて大学に進学させるんだけど、その進学後の手続きって意外と早く手続きしないといけなかったりするじゃないですか。この手続きをさせるのにいちいち家庭裁判所の許可なんて待ってられないよねって話になったら、はい、もう片方が一方的に決めないといけなかったりとあるんですけれども、それ以外のじっくり決めれること、例えば進学をさせるのかさせないのかとかっていうふうなこと自体については、はい、まあ、当事者間で決めれたら望ましいですけれども、はい、決められなかったら家庭裁判所で話し合って決めましょうかっていうふうになることもあり得るわけですね。
これ質問してもいいですか。はい、今ね、特にこう少子化とかって言われてる時代で、一、はい、人の子供にかける時間とか愛情が増えすぎてるっていうふうにも言われる説もありますよね。親権のその真の親ですね、の親、
はい、
いわば子供さんのおじいちゃんやおばあちゃんも、うんうん、その裁判とかやり取りに介入されてくるパターンも増えているんじゃないかなと思うんですけど。
はい、まずですね、この、その今いただいたお話の中で面白いと言いますか、はい、すごく難しい点として、親御さんがお子様を育てる力がちょっとないかなっていうふうなケース
も
ありますよね。っていう時におじいちゃんおばあちゃんが、はい、私たちが看護者になりますって言って、はい、裁判所に対して申し立てをしたりしたこともあったんです、はい、これはできないって結果になったんですね、はい、だからおじいちゃんおばあちゃんが看護者に私がなるんだって言ってもなれない。だから逆にそのせいでお子様が良くない状態に置かれてしまうかもしれないんじゃないかっていう批判も逆にあるんですね、はい、だからすごいしゃしゃり出てくるおじいちゃんおばあちゃんもいたりするけれども、はい、そうしないといけない環境っていうのもやっぱりあって、
は
い、
子供さんにとってはその方がいいかもしれない。
難しいなこれ、ね、
でそれを家庭裁判所で調整してほしいんだけど、家庭裁判所的にはそれはできませんというふうな話をしたりとかっていうこともあったりする
わけですね。今後でもできる法律も作っていかないと難しいんじゃないかなと思ったり、ね、お元気な高齢者も増えていますし。
そうですね、もう難しい話でして、はい、例えば離婚するじゃないですか、うん、ってなると、まあ、今だと単独親権なので、うん、お母さんの方にお子さんがいますよって話になったら、はい、お母さんはお父さんのお母さん、言ったら姑さんですよね、はい、ともともと揉めていたから、はい、子供と会わせたくないみたいな話とか、はい、あるいはその子供会わせるって言うんだったら私も姑さんに会わないといけないから、はい、それは絶対嫌だっていうケースもやっぱりあって、はい、そういった時にお姑さんの方からお子さんに会わせてください、はい、お孫さんに会わせてくださいっていうふうな請求権があるのかないのかとかっていうこともいろいろ揉めてた
んです、ね、実際あるんですか。
今回 の法律の改正で特別に必要がある場合は面会交流っていうんですけれども、はい、おじちゃんおばちゃんが求めても構わないというふうな形
で、ね、一昔前はなかったですよね。おじちゃんおばちゃん会えないとか聞いたことがあります、は
い、詳しいですよ小原さん。
いろんな知り合いがいるんで
非常にお詳しい、
まあ、ちょっといろんなパターンがあって、ちょっと事例も踏まえながらまた引き続きいろいろと教えていただきたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。